ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。こんばんは、直木ひろゆです。そしてスタジオには薄木にあります上山仁クリニック上山奈穂先生です。奈穂先生こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
さあ、まずはですね、奈穂先生が立ち上げましたオンラインコミュニティ薩摩カレッジのご紹介です。3月18日金曜日に薩摩スチューデント西江を執筆された作家の林望氏を迎えし、ズームウェビナー講演会を行います。薩摩スチューデントといえば、あの鹿児島中央駅前に立つ若き薩摩の群像で知られていますが、彼らのスピリッツとその功績が現代に何をもたらしたのか、これを知ることはね、きっと何かが変わるきっかけになると思います。講演会の最後には林望先生と奈穂先生の対談も企画しています。参加ご希望の方はチケット販売サイト PTX にて薩摩スチューデントと検索するか、株式会社 USK 企画のホームページで詳細をご確認ください。たくさんの方のご参加をお待ちしています。さあ、それでは奈穂先生、本題に参りましょう。今月のテーマはズバリ何でしょう？
今月のテーマはサプリメントの活用法です。
はい、サプリメント活用法ということで、今回2回目となりますけれども、今回が自分に必要なサプリメントとはということをテーマにしてお送りしていくんですけれども、奈穂先生、実はね、これが一番知りたかったりするんですよね。
そうですよね、うん、結局自分に何が必要なのっていうことって、うん、多くの方が分かっていらっしゃらないんじゃないのかなと思うんですよね。
そうなんですよ。なんとなくこう手に取って、うん、なんとなくこう飲んでるといったイメージがするんですけども、
そうですよね、
うん、私ちょっと調べてみたんですけれども、株式会社インテージの健康サプリヘルスケアフーズレポート2021によりますと、なんとね、日本の健康食品サプリメント市場って今や1兆3732億円なんですって。
なるほど、
うん、まあ、それぐらい健康志向が高まってきてるということもあるのかもしれないんですけど、ね、どんなサプリメントを購入しているかについては、1位がね、やっぱり健康維持 で、
ね、
2位が美肌、お肌のケア、はい、で3位が栄養バランスということで、ちなみに最近コロナ禍が叫ばれてるんですけれども、もうコロナ禍2年目を迎えて30代から50代の男性の購入金額が増えてるんですって。
素晴らしいですね、う
ん、それ何だと思います？
何でしょう？
体脂肪抑制、ちゃんと運動しなさいって言った感じですけどね、体脂肪抑制のためのサプリメントの需要が増えてるということなんですけどね、なんか面白い結果が出ましたけども、はい、ね、まあ、でもサプリメントついついね、こう普段の食生活で補えないものを手にするといった、まあ、気持ちは分かりますけどね、先生ね。
そうですね、うん、はい、
まあ、でもサプリメント、自分にどういったものが必要かっていうのは、これどういうふうにすれば分かるんですかね、先生。
そうなんです。あ、うん、まずですね、はい、何を持ってそれを取るのかなっていうところになってくるんですけど、
は
い、結構 CM とかで、うん、なんとなく症状に当てはまるかなだったりとか、うんうんうん、誰々が飲んでるって言ってたわーっていう CM、 それを見て買われる方が多いですよね、
うん、そうですよ。もうとっても綺麗な女優さんとか、そうそうそう、モデルさんとかが飲んでますってよくコマーシャルしてますけど、
ね、そんなこと決してないっていうのが実際のところらしいのでそんなので選んじゃダメっていうね、うんうん、まず
なんかよくほら、もう広告とかで、はい、これを飲んでこうなりましたって、
いやいやいや
すごい出てますよ。
そんなのはもう信用してはいけませんね、はい、まずですね、
うん、
そんなのはもうダメです、
うん、まずその広告に踊らされるのではなく、
そうです、
まず自分と向き合うことですかね。
おっしゃる通り、
うん、
そうなんですよ、
うん、
その自分がいい状態にしても悪いにしても、うん、その原因も結果も、うん、理由も結果もなんかその何をしないといけないかっていうのも、
うん、
全部自分の体の中に詰まってるんですよね、
うんうんうん、
なので自分の体の中にそもそもどういう生き方をして、うん、今どういう食事をしてどういう運動で、うん、今どういう体のを作ってきたのかっていうことをまず見直したら、
うんうん、
で今どんな症状があってどういうことに悩んでるのかっていったことを見直していくと、おのずと原因は見えてきますよね。
はい、
でそれに対して、うん、じゃあどういうふうな解決策をしないといけないのか、うん、栄養に対してもじゃあどういうのを取らないといけないのかといったことが、うん、まあ、おのずと もう自分の中に全てはなんか問題とやるべきことがあるんですよね、うん、
はいはい、
なので、うん、そんな他の人の誰かが私これが良かったんですって見たって当てはまるわけないんですよね、
う
ん
う
ん、
あーそういうことか。でもねついついね奈穂先生ねこの口コミってもう特にあの主婦層の口コミってすごいんですよね、あら本当良かったのそれって言ってついこう買いに走るとかね、そういう人って多分たくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、先生が例えばそのサプリメント利用するときにはなんか例えばなんかどういったことをこう見てあこれを選ぼうとかなんかそういうのがあるんですか。
いやもうですね、
うん、
もう信用できる会社って言ってももう数社なので、
はい、
もう選ぶのはもうそこから選ぶっていうことを今出してます、
はいはい、
まあ、その会社に関しても、うん、まずちゃんとそのサプリメントといったものをしっかりと把握しているかどうかっていうことと、
はいはい、
もちろん裏の成分表もそうなんですが、うん、プラスちゃんと相談できるっていうことと、うん、何かあったらちゃんとサブとして対応してくれるっていうことが大事なことですね、
はいはい、
まあ、そういったところを選ぶと、うん、で信用できる会社のものを選ぶんですが、うん、もう全部が自分に当てはまるとは限らないですよね、
うんうん、
なので、まあ、自分の今の状態私は把握する上で、うん、ある程度自分の生活習慣を見直すんですが、
うん、
まあ、それだけだと、うん、やっぱ分かんないところが自分の中で把握しきらないところがあるので、はい、やはり私も定期的に採血だったりとか、うん、確認するんですよ。
なるほど。
もう数値化して見ていかないと、はい、病気になってからだったら明らかにここが悪いっていうのは分かりますけど、
はい、
そうなる前の体作りですから、うん、分かんないですよ。自覚する前にやっていくことがとても大事なので、
うん、
自覚できないからなんか分かんないですよね、
はい、
なんとなくこう不調な気がする調子悪い気がするなっていう段階での話ですから、うんうん、そんなのちょっとね自分のやっぱり細胞の声まだ聞こえてきません私も、
はい、
なので、はい、採血をしたりだとか、うん、ちょっと今これしとこうかなっていうふうに少なくとも半年ぐらいですねやっぱ確認してるんですよね私は。
すごい。
でその上で、はい、あどうだったかなって見直すんですよ。それまでの間に変化を見て、
はいはい、
あちょっとここがやっぱ悪かったのかなって、うん、あでもここすごく良くなってる。でサプリメントもそれに対して調整してるんですよね、うん、
へえ。
でその時の忙しさとか、
はい、
で疲れ度合いとか、
うん、
で食事がちょっとその時外食多かったなとか食欲なかったのかなとかで変わってきますから、
う
んうん、
はい、
なんかそういうのでやっぱり調整して合わせていくって感じなんですね。ずっと同じもの飲んでるものあるんですが、
はい、
適宜ちょいちょい変えてたりもするんですよ、でそういうふうにしないと、
うん、
本当に活用というかすごく効果を上げるって言ってますね、
うんうん、
っていうのはやっぱ難しかったりするんですよね。
なるほど。ドクターなおでもやっぱりその半年おきにちゃんと採血をして自分の数値を向き合って選んでるっていうことですね。
そんな完璧な生き方なんてやっぱできないですよ
そうですよね。だから私以前その直先生の病院受診した時に、はい、採血をして初めて自分の中にそのビタミン D 欠乏とか出て、はいはい、なお先生から的確にこういったサプリ利用した方がいいですよって言われて、はい、そこから取るようになったんですけど、はい、やっぱりだから本当にその自分の体に何が足りなくて何を欲しているのかっていうのはちゃんとやっぱりその数値化って大事ですよね。
大事なんです。やっぱりもうなんか表に出てくる前の状態だから自覚ってすごく難しくて、
うん、
ただなんとなく不調なんか完璧じゃないんだけどなっていうぐらいですから、
はいはい
はい、数値化してそれであ分かったっていう風な感じで細胞の声を聞いてあげるっていうことはすごく大事なんですよね。
すごい。細胞の声を聞いてあげる。そのためにはやっぱりそのちゃんと採血とかをして
分かりやすいんですよね。活用しやすくて、
うんうん、
判断しやすいので、
うん、
本当便利なんですよ、
うん、
それまでは分からなかったできなかった採血内容もできない内容がそれまで過去はですね、うん、あったのでそれも難しかったんだと思うんですね、うん、だけど今はそういうのができるようになったので、
うん、
じゃあ有効活用した方が自覚できるし、うん、ちょっとした調整がやっぱしやすくなるので、
うんうん、
やった方がお得だし、
うん、
そうできてる方が本当に効果って上げやすいんですよね。
そうですよね。
なんとなくじゃないんで、
うん、
非常に
何でもかんでもこういいだろうと思って体に取り入れるよりもちゃんと数値化して具体的にこれとこれってあった方がね、金銭的にもそちらの方がずっとお得ですし体のためにもいいのかもしれないですしね。
なんとなくになると、
うん、
もういろんな余計なものまで取りかねないの
で、
いらないものいらないんですよね。そう加工食品だから、うん
はい、
結局添加物も含まれちゃいますし、
あそっか
必要なものだけをしっかりとちゃんと取っていくってやり方をするのがやはりベストですよね、
う
ん
う
ん、
たまにすごいその健康オタクの方で、うん、もう何十錠もサプリメントを毎食飲んでる方もいらっしゃると思うんですけど、うん、あれもそれ飲みすぎってどうなんですかね先生。
やっぱ、ね、基本は食事から取るのが基本なんですよね。
はいはい、
そうで微量な栄養素っていったものはサプリメントでは取れませんから、
うんうん、
やはり逆に 変なところで栄養不足になっている可能性ありますよね、うん、サプリメントパクパク飲んでてもお腹いっぱいになっちゃいますから、うん、なんか大丈夫かなってなりますよね、で過剰になっても良くなかったりするものもあるので、うん、はいはい、やはりあの取ればいいというものじゃないので、うんうんうん、やはり上手に体に合わせて活用してあげるという考え方でしていかないと、うん、あのいい活用してるとは言えないかなと思いますね。
確かにそうですよね。なるほど。だから人間って本当にこうちょっと調子が悪くなってから病院受診したりとか、うん、あなんか調子悪いなって思ってサプリメントを取ったりとかするんですけど、はい、そうなってからじゃ遅いっていうことですよね。
その前にいくらでももうできるようになったんですよ、うん、もういろいろ分かるようになってきて、もうそれからやるよりも、まあ、なんか長く生きないといけないので、うん、もうメンテナンスしないといけないんですよ
そうか、
ボロくなったら変えられないから、うん、ボロくならないように、はい、いかにもうちゃんと日頃から磨いて、うん、ちゃんとダメージを避けてっていう風にしていって、うん、もう100年持たせる体を作っていかないともう持たないですよね。
確かにそうですよねまた出てきましたね、自分のメンテナンス、はい、もういろんなね機能は変えることができないんですよっていうことですよね、臓器はね。
そうなんです、もうじゃあ新品取り替えますとかできれば、うん、なんか必要ないと思うんですよね、車やバイクのようにですね、うん、できないんで、いかに持たせるしかできませんから。
今やもうサプリメント市場1兆円超えてるなんて言われて、本当にいろんなところに健康食品がたくさんありますけど、はい、あのね、あのちゃんと基礎的なその食生活をちゃんとしてサプリメントを取れば悪いものではないですもんね、絶対 ね、
そうですね。でもサプリメントはやっぱ質を選ばないとダメですね。
ああ質
です、うんうんうん、ただ取ればいいだけじゃないって、あの同じマルチビタミンミネラルとか言っても、はい、質はもう全然会社によって製品によって異なりますから、はい、やはりちゃんといい質のものをちゃんと取ってほしいなって、うんうん、思いますね。
うん、あとやっぱりそのサプリメント過信しすぎないっていうことも大事ですね。ですね、うん、うん、そっか、サプリメント、そうですね、広告に踊らされない、
そうなんです、
あと自分の体に向き合う、過信しすぎないっていうこと、あと質が大事ということですね。うわー、ちょっとなんか今回もねサプリメント、いやいやいや、まだまだ勉強していかなきゃいけないですね、先生ね。
はい、もうし続けていきましょう。
さあ先生、次回は
ですね、今おすすめのサプリメントということでお話ししていきたいなと思います。
はい、さあお送りしてまいりましたドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 US 計画の提供でお送りしました。さあ次もサプリメントについて深く話していきますよ、リスナーの皆さんついてきてくださいねなお先生、また次回もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。